後編でございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いて。
はい、試練ですけど、
はい。
うん、はいはい。
もう、まあ、左側は、まあまあ、倒せるんですよ、問題なく。
うん。
はいはい。
右側ですよね。
なるほど。
まあ、コツがあるならコツを教えてほしいんですけど、
うんうんうん、
特にね、やっぱりもうトラウマというか、うん、あれなのがオロチなんですよね。
まあ、ですよね。はい。それはわかります。わかります。あの、試練に行くときの、まあ、パーティー構成にもよるんですけれど、うんうん、まず、倒し方って言いましょうか。まあ、セオリーがあるのはあるんですね。
はいはい。
はい。まず、ヤマタノオロチを眠らせることができる構成かどうか。
ああ。
ここが一つ大きいです。
うん。はい。
うん。眠らしておいて、その間に鬼コンゾを倒してしまって、で、うん、残ったオロチを倒していくっていう倒し方。
うんうんうんうん。
まあ、眠らせる術とすれば、まあ、探検があればスリープダガーが使えます。
うんうんうん。
あと、まあ、魔法使い、ないしは道具使いかスーパースターがいれば、ラリホーかラリホーマが打てます。あと占い師が星のタロットを使うことで、まあ、眠らすこともできます。
はいはいはい。
あと、まあ、これねあまり使われないですけど、一応手段としては踊り子が眠りのダンスを踊れば眠らせれるんですけど、踊り子だったらもう探検でスリープダガー使った方が間違いなくいいのでまあこの選択肢は多分除外できるんですね。
うんうんうん。
ぶっちゃけね、ぶっちゃけ俺踊り子一択です。
うん、
ああ。
うん。なんでかというと、火力も維持できるからが一番大きい。
うん。そうですね。
うんうんうん、
なので、実は、やっぱり旅芸人を相方に入れておいて行ってることが多いです、
うん、
それは。だから、うんうん、サポート3人で行く場合は、自分のキャラクターが踊り子やって、
うんうんうん、
旅芸人と、僧侶とバトルマスターという感じで行くことの方が多いかもしれないですね。
うんうん、
ああ、
そうですね。
そこでね、あのネックになってくるのがですね、
はい、
あの育ってないんですよね。となると、まあ、サポートでそこらの、はい、職業を雇ったとして、
はい、あの寝させてはくれないんですよ。
ですよね。
そうなんですよね。
なので、そう、あのサポート3人で倒そうとすると、やはり自分が眠らせ役にならざるを得ないっていうところが出てくるんですね。
うんうんうん、
で、あと寝させると、まあ今の AI は割と賢いんで、寝させるとそこを起こさないんですけれど、うん、
はいはい。
はい。まあ例えばAI じゃなくて、まあパーティーを組んでいってたりして、うん、眠らせているのを範囲攻撃で間違って起こしちゃったとか。
はいはいはい。
ターゲットをね、取り間違えて寝ているところに攻撃してしまうっていうのが、うんうん、これが寝させる戦法としては、まあ、できれば避けたい注意点なんですよね。
そうね、体感として3回スリープの後はあと寝ないです、う
ん、そうですね、もう体勢ついてるんでほぼ寝ないと思っていいですね。はい、
うん、しかもその、まあ、スリープダガーにせよラリホーにせよ、どのぐらいのタイミングで1回目眠らせられるかとか、2回、1回起きた後にもう1回寝るには何回唱えたらいなきゃいけないかとか、
うんですね、
実はそこで事故る場合があると
思う。ありますね。
なおかつ、ちなみにやっぱ踊り子がせめてですよ。せめて、
うん、
奥さんかニンジパパさんどちらかが探検にどっちかが振るべきです。で、あの、スリープダガーだけじゃないんですよ。実は鬼コンゾーってアホみたいに毒効くんですよ。
うん。
おー、
そうですね。
なので、このまま一回眠らしたら、鬼コンゾーにポイズン入れて、
うん、
バイパーファングで入れて、毒を入れた後、うん、もうあの、
トラトスハントで
大ダメージを当て続ける。なおかつそこにさっき言った必殺でも来ようもんなら、鬼コンゾーは沈められます。
まあ、1体になればね。
そうですよね。
そうそう、
一角一角にな
る。だから、できるだけ2体残っている状況をいかに1体まで減らせれるのを早くするかが勝負だと思うんですよ。
うん
う
ん
う
ん、
もう2体、次の2、いったの2回目の、あの、オロチのスリープに失敗すると、ちょっと痛いかなっていうところなんで。
そうですね。
う
で、そこでなんですけれど、
はい。
はい。先ほど言った寝させる構成じゃない場合も考えないといけないんですよ。
うんうんうん。
この時にどうするかというと、まあ、これ賛否両論あるかもしれないですが、僕はなんですが、まず、オロチから倒します。
うんうんうんうん。
これは理由があってですね、ヤマタノオロチはヒットポイントが、まあ、約なんですけど、19,500 なんですよ。
はいはい。
鬼コンゾウは対して23,500あるんですね。
うん。
要するに、オロチの方が柔らかいんですわ。
うんうんうん、
なのでたまになんですけど、僕もフレンドさんとかと、シネルモンに行ってですね、
うん、
で眠らせる構成じゃないまま突入する時もあるんですけど、その時は、うん、あ、もうオロチ全力で行きますねっていう声かけさせてもらうんですよ。
はいはい。
なのでもう初っ端から全力でオロチにかかって、オロチをできるだけ早く落とすっていう
の。それじゃあもう鬼コンゾウの攻撃を食らったまま、ないしはいなしたまま、
はい。だからもう回復役の人には頑張ってもらわないといけないかもしれないですし、その回復役を楽にさせるためにも、もうできるだけの火力を持って、とっととオロチを落とすですね。で、それをやるんですけれど、その根本的な問題として、ヤマタノオロチとオニコンゾンのその特技を把握しておく必要があるんですよ。う
ん、はいはい。
何もね、こう抵抗なくやられてるわけではないので、
うん、
ヤマタノオロチは何をしてくるかというと、まあ、一番怖いのはジゴデインです。
はい。
ね、だいたい壊滅するのってこれですか、ね、
壊滅するのはだいたいこれです
が、ね、
うんうん、はい。で、ジゴデインはもう範囲で食らっちゃうので、
うん、
もしジゴデインが自分に来たら、とにかく一人で受けるように逃げる。
あ、味方を
巻き込まない。
なるほどね。
はい。これが大事です。あとは、ブレスブレイクとか輝く息っていうのをしてくるんですけれど、うん、これ実はですね、ブレス耐性を上げるとか、あとまあレンジャーがいてくれたらっていう限定にはなりますが、守りの霧とかで防げるんですよ。
うんうんうん、
むしろそれをしている間にブレスをしてくれるとラッキーターンになるんですね。
うんうんうん、
あと連続噛みつき、これ食らったことはあると思うんですが、
はい、
これ要は複数にターゲットが散らばってこうガブガブ噛みついてくるわけで、
うんうんうん、
これを分散して受けることによって即死は防げるかもしれないですけど、事故が起こりやすいんですね。
う
ん
う
ん、
はいはい。
ここは賛否ありますけど、あえて一人で受けるようにするように、要は各自が散らばって戦うか、
うんうんうん、
即死を避けるために固まって戦うか、これはちょっとパーティーで相談の上になるんですが、うんうんうんうん、だから先ほど言った事後伝言をまとめて食らわない、ないしはもう、連続噛みつきを一人で食らったらまず死ぬんですけれど、
うんうんうんうん、
よほど硬い職だったら生き残れますが、もう死ぬの前提で起こしてもらうっていう風に切り替えるのも、まあまあ、ある意味作戦は作戦です。
ああ、なるほど。
で、もう一杯、鬼コンゾウなんですけど、うん、こちらはね、割とシンプルなんですよ。まあ、一番嫌なのは痛恨の一撃ですね。
うんうんうんうん、
もうこれされると、本当に持っていかれるので、それをされないために、さっきね、縦スキルの時にケンタロウさん言われていたように、まあ、会心ガードができる隙間があればしておくとか、うんうん、あと、まあ、僧侶がいたら聖女の守りをかけておくとか、
うん、
そういう体制が取れるんですね。あと灼熱もしてくるんですが、これも先ほど言ったブレス攻撃と一緒なので、ブレス体制上げるないしは、守りの霧で防ぐ可能性があります。
うん、
あとね、衝撃波っていうのをしてくると思うんですよ。
はいはい。
飛び上がって、ね、うんうんうん、地響きみたいになるやつですね。あれ、ジャンプでかわせるので、
は
い、よく見ておいて、地響き、衝撃波が出た時に、ピョンって飛んでやれば、うん、これ、ダメージをいなせます。
バラモスのネクロゴンドよりも軽いやつですけど。
そうですね。
う
ん、あれより軽いですね、
うん。
こういう体勢を取っておくとですね、意外と、死ににくくはなってきます。
ああ、うん、ブレス耐性入れておくだけでもだいぶ変わって
くる。だいぶ違いますね。はい。即死がなくなってくるし、あともう一つ、これが結構有用なのが、2匹とも割と幻惑が入るんですね。
ああ、はい。
そうね。
マヌーサとか、あとまあ、扇を持たれているんであれば、薬花繚乱とか花吹雪とか、
あのあたりで、
幻惑にすると、まあ、痛恨にしても何にしてもミスさせれる可能性が出てくるので、これで生存率がかなり上がってきます
ね。オロチの噛みつきも、4回か。
ミスミスミスって出る可能性も出てきますね。
うん、おー、なるほど。
っていうのを知った上で挑むと、眠らせるのが一番まあ間違いないんですけれど、うんうんうん、 あの対処の仕様が出てくるっていうのを、まあ、やっぱりあの敵を知ったらね、百戦危うからずなわけですよ。
12問中、
はい、
一番テクニカルじゃないですかね。
そうですね、テクニカルというとここが一番テクニカルですね、うんうん、あとやっぱりあの最初の壁になると思います、
うん、だからやっぱこれ残しちゃうっていう人いますよ、
は
い、
ですよね、
うんうんうん、はい、あとね、俺の最後ここ上から順番なんですけど大体、
うんうん
うん、
はいはい、
ここで実は変わるんです順番、これ上からDはやって、うん、次何でしたっけか、は
い、エレメンレッドですね、
エレメンレッド、エレメン軍団やって、はい、その後俺、はい、実は豚に飛ぶんですよ。
そうですね、うんうんうん、僕もそうしてますね、だいたいビッグビッグハット先にやって、うん、でオロチとプラチナキングを後に残すようにしてますね。であ
のいわゆる30分の元気タイム中でギリギリここら辺になってくるんですね大体、
うんうんうんうん、
その時にあのこの、オロチを2分で落とす、残り1分で飛び、うんうん、あの何プラチナキングに飛び込むみたいな、
うんうん、そうですね、あのそういう感じで徐々に進めていってくると、あの今度はねこう慣れてきて、はい、あのあこんなに時間余ってるのかぐらいにまで、いずれはなると思います。
お、道具売ってる暇あるわとかね、
そう
モンスター先生できるわとかになりますから、はい、
そうそうですです、
うんうんうん、
あとプラチナキング多分つまずくと思うんですよ、一番経験値でかいのになんですけど、
はい、
その時はバトルマスターとか会心の一撃が出せる職業でプラチナキングとゴールデンスタライムから落とす、
はい、そうですね、はい、
そうなんですよ、意外とバトマスメインでやってたんで、そこはねそっちが楽だったんですよ、プラチナキングは一人で倒すぐらいの勢いで、
なるほど、
あとは、はい、赤青2匹になったらなんとかなんべえぐらいでしょ、
そうですね、
その攻略が分かってれば大丈夫ですね、
そうですね、であとあのスライムエンペラーの方は眠りが効きやすいので、
あ、はあ
はい、でそれこそあの踊り子とか入れてたりとかしたらスリープダガーで寝させておくっていうのも可能ですね、
あのあいつらの、ね、
あれ、ね、プレスが痛いんでね、 あれで持っていかれると
プレスとね、あとあの
アホカンタもしてきます、
ね、波動が嫌い、
あそうですね、波動もしてきますね、あ、うん、まあね、あの経験値を得るためには、まあ、ちょっとしんどい戦いもしないといけないのかなという感じにはなってきますが、
まあでもこのね2戦の戦い方っていうのはかなりあの戦略性が出てくるので、
うん、そうですね、
まあ、ある種バトルが上手くなることでもあるかもしれないですね、
うん、
あの必ず出てきますよ、今後もボス戦とかで強くいいのとか出てきた時に、
うん、
隔離するべきボスって出てきて、うんうんうん、一匹は必ず隔離して別にしておいてもう一匹から倒すとか、
うん、
いう形っていうのが出てくるので、このあの特にオロチではあの練習 と思ってやってもいいかもしれないですね。
うん、そうですね。うんうん、
なるほど。
はい。
はい。
はい、あと次がですね。
はいはい。
日課というか。日替わり討伐
、うん、はいはいはい、
を僕最近やっとあの日替わり討伐を買うというかもらうというか、
うんうんうん
うん、を覚えまして、
はい、
もう ね,
いい
ね、今買い方って言うんだけど、はい、もうもらうもんでしょ、もう、
ね、そうですね、そういう気がしますね、
持ってる人は少ないんですかね、
それこそ ね,
そ, うですね、
それこそ、うん、あのモスモス団にお世話にな
って、そうなんですよモスモス団さんにお世話になるっていうのは、まあ、一つ手かなと思いますし、あと、まあ、これ、なんとなくのルールだと思うんです。別に明言されてるわけでも何でもないと思うんですが、僕の体感からすると、まあ、同じメギストリスで、まあ、販売とか、まあ、配布とかされてるんですけど、1サバ、2サバはまだ販売が多いかなって気はします。
ああ、なるほど。
で、3サバは結構配布している人が多いような、
うんうん、
これ個人的な感想です。あとは、まあ、自分がちょうど20サバで大体活動してるっていうのはあるんですけれど、
うんうん、
メギストリスに込んだら意外と20サバでも配布とかしてくれてます。
うんうんうんうん、
で、まあ、あの、いただく場合は、大体そのキャラクターが、その、自分のね、状態設定、書き置きメモか、のところに何を売ってますよ、何を配布してますよとか、
うんうん、
あと、ま、その、畑に水やりしてくださいとか、あと、うんうんうん、そうじゃなくってもう即抜けてくださいとか書かれてたり、
挨拶もいらないとかね、言う人もいますし、ね。
そうそうそう。おられますもんね。ね、うんうん、あと、白茶で、行って時間ごとぐらいに何やってますよとか言って教えてくれたりもしてるので、まあ、それに従って、対応しておけば、まあ、スムーズな取引にはなるかなとは思いますね。うん、逆に自分
が、まあ、これもあれじゃないですか、うん、本当に。見て覚えるか、
そうですね。
キム面の人に教えてもらうかっていう、多分、本当に何も知らない人だったら、迷うと思うんですよね。
この人、昔ながら、なんだこの呪文、なんなのって言ったも
そうですね。今はまだ分かりやすいですけど。そ
う
そ
う、ほとんどもうボス一匹のに行くでしょ、うん、
ですよね。その昔、ボスっていう選択肢がなかった時は、そうそう、どこそこにいるモンスターを、何匹倒してこいとか、でそれである一定の金額になりますよとかいうのがあったんで、もう本当にあの呪文のような塩茶でしたね。
すごいですね。ギルドンって、わかります？ギルドンって。
いや、わか
る。しかも、ギルドンのドンって、どんぶりのドンって書いてますからね。
そうそうそう。あの、字数がどうしても制限があるんで、もう本当に暗号のような。要は、ギルザットにいる、フォレスドンを、販売してますよっていうのをギルドンって訳してたり、
おー、はい、サマドンっていうとサーマリー
サマドン、ね、サーマリ高原の、うん、フォレスドンを倒すと。
絶対わかる。
何言ってんのこの人って。
そうですね。で、うん、あの思い違いをして、ギルドンを受けたのにサーマリに行ってしまうとかね。
とかねありますよね。
大体みんな通ってきてる道なんですね、そのあたりが。
今みたいにメガルーラストンとかなかったですからね。
そうです、なかったですからね。うんうん、
バシッコとかなかったですから。
まあ、もらう側としてはそこが注意ですし、逆に自分が、まあ、売るないし配布する側になったら、今度は逆にそういったところを注意していくっていう感じになっていきますね。
なるほど、なるほど。
だから、定型文登録とか、結構、されてる人って多いと思います。
た
まに昔の登録したまんまの誤爆して喋られて、ああ、懐かしいなっていうような話になったりすることもありますね。
売り方はさ、覚えなくていいんじゃね、
おそらく今のニジパパさんのね、プレイ状況とか、まだまだね、その戦闘で楽しんだりとか、そういうところを考えられている状況であれば。
変な話、中途半端に10分だけ打っても仕方ないですからね。
そう、ですね。
それだったら自分でそれ行ってこいよって話なんですよ、実
は。まだ僕はあそこに立って配るよりは冒険の方かなっていう。
ですね。それだったらもう、
やらすることいっぱいあるんで。
そうそう。自分の消化するなり買うなりした方がいいと思う。
そうですね。
DJ ケンタロスのドアラジ。
じゃあ次なんですけど、これも今までのドアラジ聞けよって言われたらそれまでなんですけど。
はいはい。
ドアラジ聞けよ。
いや、あのね、ケンタロスさんね、やっぱりね、あの職業界になると、ディープなんですよね、結構。
なるほど。
やっぱり、極めた人が喋ってるんで、
と思います。はい。
はい。となるとですね、まあ、はい、一応、スーパースター、踊り子、レンジャー、道具使い、魔物使い、パラディ、魔法戦士、あたりでですね、
はい。はい、
育てきれば、職業界で言ってたような立ち回りができるんやとは思うんです。
そこに行くまでの過程ってことですね。で
エンテルスライム棒なんかをかぶってる段階だと、あそこまでの立ち回りっていうのはなかなか難しいと思うんですよね。なるほど。
はいはいはい。
となると、そうなった時にどういう役割が、まあ、あるのかっていうのを知れたらちょっとありがたいかなという。
ああ、なるほど。
ね、
わかりました。じゃあまずスーパースターから言ってみましょうか。はい、まず、まあ、スーパースターなんですけど、これゲーム中のね、ステータス見た時の、転職する時の説明文なんですけど、溢れる魅力で僕も彼女も絶頂フィーバー、魂が震えるっていう、まあ、こういう触れ込みなんですよ。まあ、これだけ読んだらね、なんやねんって話になるんですけれど、まず、スーパースターは基本的に、まあ、扇、鞭、スティック。まあ、これ、どれかを使うようになるので、まあ、レベルをね、上げている途中のニジパパさんは、どれかの武器を装備して戦うということになると思います。あと、 必殺技とか証とかっていうのはもう大体取られ
た、ね、全部取れましたね。
ぶっちゃけね、はい、パンダそこまで必要ないぞ、多分、
うん、もういいですかね。
あのね、うん、こう端的に一個ずつ言っていくと、
うん、
スーパースターは経験値のため、
うん、ああそう、なるほどなるほど、
うん、あもうスマイルだけですわ、
うん、
要はここまで ある程度エンゼルでここまで振って、
うんうん、
それこそ奥さんと一緒にレベル上げするんだったらそのために言いますみたいな感じで、
うんうん、そうですね、
もう、あらゆる敵にスマイルしてから倒すみたいなね、
うんうんうん、そうですね。なのでスーパースターをだからそう、まあ、ベストスマイル、ちょっとミリオンスマイルまで振ろうと思ったら難しいと思うん で、ね、
うんうんう
ん、ベストスマイルを使える状況にしておけば経験値が増えるんですよ、うん、
はいはい、
うん、なのでそれを使えるだけ職業スキルのところに振っておいて、うん、でもう何を言って もうそれを優先して使っていって、で経験値を増やした状態で、まあ、おそらく試練の門がとても効果があ
るんですけど、端的に数字だけの話をしますとね、
うん、
飯なしで5万でしょ、
うんうんうん、
飯ありで5万5千ぐらいくるでしょ、
うん
うん、で7万ぐらいまで振るんですからスーパースタイルと。
そうですね、おしゃれさとかそのあたりが上がってるスーパースターだったら、そうですね、7万ぐらいもらえますね。
うん、AD 違いでしょ、これで、
うん、相当違うと思いますね。
違いますね。
試練の門を一周したときに、大方90万前後ぐらい入ってくると、もう一周すればレベルが1個とか上がっちゃうような計算になるじゃないですか、
レベル90ぐらいだとね、
はい、そこができるのがスーパースターですね。もうレベル上げの時はそれでいいと思いますし、あとやっぱり死なないようにっていうところは心がけたいので、
うんうん、
ボディーガードを呼んでおけば身代わりに食らってくれますし、
そうね、
なかなか生存率は上がるんですよ。
もうボディーガードをスマイルのためだと言ってもいいです、うん、あと他はやれって覚えろって感じでいいと思います、スーパースター
。昔はね、ゴールドを使って、
そうそうね、
お金に物言わして、ゴールドシャワーとか言ってもあったんですけど、今は多分普通に武器スキルを使った方が強いと思うので、
もうだってね、強いボス行くときは、スーパースターなんて、最後の切り札的ですよね。
そうでしたね、
はい。それで攻略と言うなとか言ってますからね、まだ。
なかなかのゴリ押しも一時期あったりもしましたが。
みんながみんなできると思うだよって。
だから上げてる最中であれば、もういかに経験値を有効に稼ぐかっていうところでいいんじゃないかなとは思います。うんうん、
なるほど。
次。
はい。じゃあ踊り子。
はい。
踊り子はもうやっぱり二刀流ができるっていう、まあ探検奥義、まあ、あとスティックも使えますけど、うん、まあスティック二刀流っていうのはまずありえないんで、
うんうん、
まあ探検と奥義もしくは探検二刀流っていう形で火力を稼いでいくっていうのが、これが大事だと思います。
あ、二刀流できるんですね。
二刀流できるんですよ。なので特技が2倍ダメージが当たるので、うん、まあ2倍じゃないんですけど、左手の攻撃が若干弱いですが、
うんうん、
虹坊さんバトマスで攻撃されたことあればわかると思うんですけど、はいはい、両方とも片手剣持ったら右手の攻撃が当たって、うん、で左手の攻撃が、うん、まあ、若干割り引かれたのが2発当たるっていう感じになると思うんですけどね、はいはい、あれ、うん、踊り子でも同じような状況になるんですよ。
あ、そうなんですね、
ええ、なので火力職ですね、本当。
あ、そうなんですね。
だからさっきの実は、はい、オロチで踊り子使えって言ってるのはそこがあって、うんうん、
一択って言ってましたもんね。
バイパーで毒入れるでしょ、うん、さっきのトニコンドに、うんうんうん、その後にタナトスハントするとタナトスの右左が当たるんですよ、つまり、
うんうんうんうん、
しかも特技なんてもう1回プラスダメージ食いますよね、これ。
そうですね、
三撃入るので、はい、鬼コンゾーがサクッと落とせるんですよ、うん、
ですね。かなりの火力が出ますし、あとその踊り子って必殺技を覚えているとですね、
うんうんうん、
後陣の舞っていうのを踊ってくれるんですけど、
うんうん、
味方全員のテンションが4段階上がるんですよ。まあ、4段階っていうのはちょっと言い過ぎ、4回判定があって上がるので、うん、まあ、運が良ければ、
でも大体スーパー配信2か3までは大体、
そうですね、上がりますよね。そうすると、みんなの火力が一気に上がるので、
はいはいはい、
もう本当にパーティーの火力が底上げされて、 一瞬で倒せるようにっていう。もう自分も強いし、周りの火力も上げれるっていう。
ヤマタオロチ戦だったらさ、一回は多分出ると思うけどね。
そうですね。
ああ、そうなんや。
うん、
そうそう。
だから、踊り子は、そうですね。多分、ドラクエ4とかのイメージで見てると、なんとなく魔法使い的な思いをするかもしれないんですけど、ドラクエ10においてはもうアタッカーと思っといて間違いないと思います
。あ、そうなんですね。
あと、踊りもいろいろ覚えるんですけど、
はい。
歌と踊りっていう、両方に触れるスキルってあるんですけど、
そう
ぶっちゃけどっちも全開にすることができないので。
できないよね。うんうんうん、スキルポイントの関係で、どちらか選ぶようになります、ね。
お好きにどうぞなんですけど、あまり踊り自体をしなくてもいいです。
僕も歌の方をメインに振ってますね。
ああ、なるほど。
はい。ただ、ロマンはあるみたいですね。
ですよ。
踊りでも。
踊りに激振りして、それこそ攻撃魔力をいっぱい上げて、ギラブレイドを打つとすごいダメージが出るみたいですけど、
ロマン
ただそれはもうロマンです。もう、ガンランスみたいなもんですよ。
あ、なるほど。わかりやすい。
なので、まあ、やっぱり武器を持ってのアタッカーっていうのがやりやすいですね。
俺は、虹パパさんの性格上、踊り子向くと思うけどな。
いや、今はすごい面白そうに感じましたもん。
うん、うん、楽しいですよ、
うんうんうん。
で、コマンドラインがいっぱい、それは育てれば増えてきますし、
うんうん
う
ん、
そうですね。
うわ、これ強えわ、おもろいわってなってくると思いますよ。
ね、ああ、なるほど。
そうなんですよ。歌スキルに関して言うと、まあ、レベルを上げる途中だからなかなか振り切れないかもしれないですけど、うんうんうん、回復のララバイとかいうスキルがあって、
うんうん、
それを唱えるとですね、まあ、これ自分だけじゃなくて自分の周りにいる味方もなんですが、攻撃した何パーセントかのダメージを自分のヒットポイントが回復できたりっていうのができるんですね。
おー、はいはいはい。
ということは、火力が高い、踊り子が攻撃すると、ほぼほぼ満タンになってそれが維持できたりとかするわけですよ。
めっちゃいいじゃないですか。
あと蘇り武士とかいう、まあこれもある歌なんですけど、
これ俺のロマンですからね。
はい、
うんうんうん、
もう自分しか生き残ってない、もう自分がやられたら終わってしまうっていうような時に、うん、蘇り武士をすると自分の周りの人たちが全員生き返らせれるんですけれど、
おーすごい、
なかなかロマンですね。
ドレアム戦とかでね、ブワーって仕切るじゃないですか。
はいはい。
なんか、グランドクロスの読み間違いでさ、もう5人ぐらい死んだりするじゃないですか。
は、
う、
い、
んうん。あそこで、蘇りましたあれですよ。神様かと思いますよ。
ですね。踊り子の見せ場でもありますね。
俺を崇めよう的な感じ。
すごい。
はい。
ぜひ演じてみて、これは。
はい。
ですね。ぜひやってもらって。あとね、これは、かなりのこだわりプレイになるんですけど、
うんうん、
ニジパパさん、バトマス使ってるときに、
はいはい。
ハヤブサの剣、カイとか使われてることあります？
あ、使ってます。
はい。あれ、A ボタンで攻撃をしたら4回攻撃できますよね。
はいはいはい。
実は踊り子も似たようなことができるんですよ。
うんうんうんうん。
レベルは高くないんですが、聖王のナイフっていう2回攻撃のナイフがありまして、
はい。
これを両手に装備すると、4回ナイフで攻撃できるんですね。
ほうほうほうほう。
はい。で、何に使うかというと、まあ、会心錬金付きとかいう、ちょっとね、なかなか限局された状況にはなるんですが。
しかも何、西洋の？
ええ、あれ、熱いですよ。しかも、もうちょっと言うと、トーテム装備とかをつけるとですね、会心ダメージがプラス100になるんですよ。
ほうほうほうほう。
これ、試練の門のプラチナキング戦で大活躍します。
ああ、バトマスじゃなくても。
はい。はい、
あ、
会心でもうボコボコ倒してくれますね。あと、まあ、レベリングの時にメタキンをね、倒しましょうとか、
うんうんうん
う
ん、
ああいう時にも、会心がなかなか出るので、まあ、そもそも踊り子って会心邁進ラップといって、自分で会心率上げるスキルもあったりするので、
うんうんうんうん、
結構ね、会心と相性いいんですよ。
ああ、そうなんですね。は
ー、まあ、ちょっとね、コアな使い方ではありますが、そういう一面もあります。
ああ、わかりました。
はい。
うんうん、はい。で、レンジャーですかね。
はい。
レンジャーは、主に、まあ、攻撃もできますし、サポートもできますしっていう。
ザ・中衛職ですね。
うん、うん。そうですね。本当に中衛職ですね。あと、最近で言うと、まあ、ブーメラン、斧、弓が使えるので、
うん、うん。
まあ、 自分だけが攻撃するというよりはパーティーのダメージの底上げをする。
うん、
まあ、例えば、まあ、ブーメランであったらレボルスライサーをして、味方のダメージを結果的に上げるとか、
うんうんうん、
あとまあそのレンジャーの固有スキルで狼を使うのが結構あるんですね。狼アタック、はい、フェンリルアタック、あとケルベロスロンドっていう、まあ、技があるんですけれど、
うんうん、
これで、敵の受けるダメージを増加するっていう、ケルベスロンドに関してはそういう効果もあるので、
うんうんうん、
結果的に味方の火力は上がる、こういう使い方が。
レンジャーはね、ザ・犬ですよ。
うん、自分で戦うというより、そうですね、お犬様に戦っていただくっていう。
なるほど。
さらに言うと、まあ、なので見どころはその犬がかっこいいっていうところですね。
おぉ。
口笛吹いて呼ぶんですよ。ピュイッ
ですね。うん、まあ、見せ場ですね。まあ、あとは、先ほど、オロチ戦でもちょっと言ったんですが、まあ、守りの霧っていうのが、まあ、一回だけなんですけど、うんうん、ブレスの攻撃を無効化してくれたりするので、
あ、なるほど。はいはい。
使いどころによってはとっても使えます。
うんうんうんうん、
ぶっちゃけね、いろんなことやってると、
そうですね。
実は、レンジャーのスキルが余ります。そうすると、振ってみようかなって思っちゃうんです。
うんうん、
というのが、
なるほどね、
というのが、実は俺なんですよ。
もう、
そっから実はレンジャーの楽しさに目覚めたと言っても過言ではない。なんかもう、すごい、なんかサバイバルに振らざるを得なくなって。
うんうんうん、
やってみるじゃないですか。で、あと、まあ、弓はないけど、斧もないけど、まあ、ブーメランだと他からかき集めて使えるなと思って、もう、ブーメランとサバイバルだけのレンジャーになってますけど、結構使えますよ。
まあ、そうですね。まだレベリング途中だったら、ちょっと武器の持ち替えまでは触れない可能性っていうのが高いと思うので、
はいはい。
ね、自分が使える武器を、使っておいてっていうのはいけますし。
絶妙でしょ、うん、弓と斧とブーメランって。
はい。
そうですね。
どれも使えなさそう。
それぞれ足がありますね。使いどころがなかなかね、難しいんですけど、ただ本当に、ツボにはまれば、さっき言ったように、パーティーの、火力の底上げができるんで、うん、まあ、ブーメランであれば、さっき言った、デュアルブレイカーをしてから、レボルスライサーとか、弓であったら、ダークネスショットを打つと、光耐性が下げれるので、うん、そうすることによって、他の光属性攻撃で火力を上げてもらえたり、まあ、斧は、まあ、単体でも強いんですけど、鉄鉱山という技があって、敵の防御力下げれたりするんで、
うんうん
うん、結果的にダメージが上がってくるっていう風につながっていくんですよね。まあ、自分の持てる武器をうまく使っていけばってことにもなりますし、あとそのサバイバルスキルにこう振っていくと、さっき言ったようなその狼を使っていくチャージタイム技っていうのがどんどん打てるので、戦闘としては楽しいんですよ。もう、レンジャーを極められている方とかは、多分、チャージタイム技が、どんどんどんどん、こう、持ち替えることによって回していって、で、一周した頃にはまた使えるようになっててっていう、なかなかね、ダメージを大きく出せれやすい職ではありますね。
ああ、そうなんですね。
中衛職って中途半端に見られるじゃないですか。うん、意外にね、戦力になるかもしれない。
あと、非常に細かいところにはなるんですけど、レンジャーって証の効果で不意をつきやすいんですよ。
おお。
なので、まあ、試練の門とかには役には立たないですけど、さっきちょっと言ったそのメタキンレベリングとかするときには、うんうんうん、レンジャーで会うと、不意をついて、逃げられない間に倒しやすいとか、
うんうん
う
ん、
そういう戦い方もできます。
ああ、なるほど。
で、また、斧が持てるので、魔人斬りとかもできますから、会心、ね、狙いもね、できたりしますんでね。そういう意味では、割と使いやすい職にはなってるかな、という気がしますね。
まあ、順序的に、優先になったり、実はしないかもしれんけど、もし、これ、どっかでチャンスがあるのに、いじってみると、忙しいけど面白い職になりますね。
うん、そうですね。やれることがとても多いんで、その分、いや、使いこなせたら楽しいと思います。
うんうんうん
うん、次。
はい。次の道具使いも、レンジャーと結構似てるところはあると思いますね。
うん、うん、うん。
ここもやれるところが多いんですよ。
ぶっちゃけね、レンジャーも道具使いも、 職業スキルに振らないって、もう正直使い物にならないレベルですから、ね、
そうですね。ただ、動物界が決定的に違うのは、バイキルト持てるんですね。
そうね。
ああ、なるほどね。
はい、だから、まあ、自分も強化できますし、パーティーメンバーを強化しやすいわけですよ。
うん、うん、うん。
あと、動物界は必殺技が恐ろしく強いです。
うん。お
ー。はい。強化ガジェットゼロ式ってやつですね。うん、うん。それ、また、チャージ、チャンス特技で、最下の陣の説明したじゃないですか。
うん、うん。はい、はい、はい。
ね。まあ、あれと同じように陣を引くんですけど、その陣に乗っかってる敵にはダメージがプラス 100% になる魔法陣が引かれます。まあ、要するに、まあ、ダメージが単純に倍になるぐらいに思ってもらったらいいですわ。なので自分が必殺技を引いていいタイミングでそれを使うことによって味方がもう本当にね、楽しくなるような数値のダメージを叩き出してくれて敵をこう蒸発させるっていう、
お
お、それをするためには動物界が必須なぐらいな職なので。
あ、なるほど。
魔物使いと道具使いのコンビネーションですよね。
すごいですね。
バージョン2の、
はい、
投入色2色ですよね、これ。
そうですね。
うん、はい、
まあ、あと、まあ、その動物界自体が、まあ、そもそもの目的としてその動物界系のモンスターを仲間にするっていうスカウトアタックを使うようになってくるので、虹パパさんがもしこのモンスターを仲間にしたいなってなると、もう動物界を必ず連れていかないといけないケースが出てくるかもしれないですし、でね、夏気度が上がるまでは動物界でしか連れて歩けないですからね。
うんうん、
まあ、最近はね、牧場とかで上げやすくなったりとかしてはいますけれど、まずモンスターを連れてくるっていう取っかかりとしては絶対的に必要な職なので、そこは必要かなって感じはしますね。
なるほど、はい、
はい。
魔物使いはさっき言ったし、ええでしょ
うか、うん、まあ、そうですね。さっき説明した通りですね。
はい、とにかくもう、爆発的な攻撃力ですよっていうことですよね。
うん、うん、うん、
ですね。
さて問題です。はい、次のパラディン。
はい、パラディン。これは
なかなか、まあ、パラディン界はね、聞いたんですけどね。
あれはかなりクローズ向けですからね。で、実に、強くなってる実感がないのもパラディンだったりするんですよ。レベル上げ途中は。まあ、もしね、戦力としてやるんだったらもう槍一択です。
そうですね。もう槍一択でしょうね。うん、この、まあ、ハンマーか槍かスティック、うん、まあ、ここから選んでくるんですけど。
ハンマーがね、パラディンとしての相性がなかなか絶妙で、うん、特にレベル上げには向かないと思ってます、
俺。なるほど。
そうですね。パラディンね、もう個人的には僕パラディン好きなんで、楽しい職だとは思うんですけど、レベルが上げにくいっていうのは事実です。
俺、ぶっちゃけね、うん、唯一、ハグメタ使うのがパラディンです、
うん、うん、
一気にやめちゃって、
まあ、メタル迷宮でハンマーのランドインパクトが、うん、全部会心で出せるって、ね、そういう意味では上げやすい職には入るんですけれど、試練の門とかで頑張って上げようってなるとちょっときついかもしれないですね。
うん、
ただ育ってくるとなんですけれど、だからもうこれは現時点では必要ないかもしれないですが、ゆくゆくですね、チャンス特技の時に言ったスケープガードを使う職っていうのはほぼパラディン一択だと思いますが、
うんうんうん、
パラディンのすごいところはダメージを軽減というよりは無効化できるんですよ。
うんうんうんうん、
これはスキルによって
受けるのではなくゼロですからね、
ゼロにできるんですね。
はいはい
はい。これはどういうことかというと、ファランクスとかアイギスの守りとか不動の構えっていうのを使うことによってダメージを軽減できるんですよ。
うんうんうん、
軽減した上にさらに大防御っていうのを使うと軽減プラス大防御で軽減で 100% 無効化できるっていう状況ができるんですね。
おお、はいはいはい。
まあ、つまり無敵化しちゃうわけですよ。
うん、
うん、それを利用してまあまだまだ先かもしれないですけれど、まあ、レグナードっていうね、常闇の聖戦に挑むときには、まあ、パラディンがいた方がいいかなとか、うん、あと、その、仁王立ち っていうスキルがあって、それをすると自分の身の回りにいる人のダメージを自分が肩代わりできるような状況になるんですね。
はいはい。
で、自分が硬い状況になっていて、カバウをすると味方のダメージを自分が石に受けるんですけど、それすら無効化するっていうような、うん、
ああなるほどね、
はい、本当にあの守りにおいてもうすごくあの頼もしい職業にゆくゆくは成長します。
うんうんうん。
まあちょっとね、大器晩成と言っていいのかと言っていいのかわからない職ではありますが、
うんうん、
あとあのそこを目指して頑張ってレベル上げるんですかね。
唯一と言っていいほど重さを気にする職になります。
そうですね。
あ、そうですね、はい。それは聞いてて分かりましたね。
はい。
うんうん。
もうあの、壁を使う戦術としては、もうなくてはならない職業なので、
うんうん。
もうあの、いずれどこかのタイミングで、そういう戦闘を、まあ、練習してみたりとか、試してみたりとかしてみると、もしかしたら楽しさに分かってくれるかもしれないですし、分かり出すと、うん、多分ハマると思います。
なるほど。
出ません。
はい。
はい。うん、
ません。
もう。魔法戦士。
はい。魔法戦士。魔法戦士はですね、自分ではあまり何をするかっていうと、しない方が多いかもしれないです。どちらかというと、味方を強化することで、戦闘を早く終わらせるっていう。そういう中衛職ですね。でどうやって強くするかなんですけど、さっき最初の方からの説明でたびたび属性をこう下げるとかっていう説明をしてきたと思うんですけど、うんうんうんうん、それを下げる必殺技ですね、特技としてフォースブレイクっていう技を魔法戦士は使えるんですが、
うんうん、
それを使うのとあとフォースの範囲化って言って、まあ、通常武器には属性ってついてないんですけれど、
はいはい、
魔法戦士がフォースの範囲化をしてくれることによって、まあ、例えばファイアフォースを使えば火の属性を得ることができて、
うん、
自分その火の属性をまとった状態で特技を使えばそれは火属性の攻撃っていう扱いになるんですね。
ああなるほど。ほ
うほうほう。まあ、なので、そういった状況を付与した状態でフォースブレイクを使って敵の属性を下がります。そこで、うん、周りの味方が、強いチャージタイム技とかを使ってくれると普段の2倍以上の攻撃力が発揮されたりとかですね、
うんうんうん、
結果的にそれで早く倒せるっていう、まあ、そういう流れが魔法戦士の主な仕事にはなってきます。
うーん。
あとは、まあ、最近でこそあまりありがたみはなくなったかもしれないですけれど、まあ、当然特技を使うと MP が減っていくわけですよ、
うんうんうん、
で MP ゼロになったら特技使えなくなっちゃうじゃないですか。
はいはいはい。
そういった時に魔法戦士が MP パサーっていうのをしてくれることによって MP の補充が効いたり、
ああなるほど。
あと魔法戦士の必殺技はマジックルーレットっていう必殺技なんですが、
うんうん、
これを使ってくれると、ま、魔法戦士だけじゃなくって周囲の味方が5秒ごとに999ずつマジックポイントがこう回復していくんですよ。
はいはい。
まあ、もう大方満タンになります。
うんうんうんうん。
っていうので、ま、長期戦になったりとか、あとたまにMP を吸い取られる特技を使うのが、まあ、試練のもんでもあるじゃないですか。そういう時に、まあまあ、補給要因と言ったら変ですけれど。
失礼だな、君は。
ただね、昔ね、魔法戦士もね、不遇な時代がありまして、もうなんというか、電池とか呼ばれてた時代があったんで、
ひどい、
ひどい時期がありましたんでね、うんうんうん、まあ、それに比べれば、もう今、もうフォースブレイクを使い、フォースを使いこなして、味方の火力を上げるっていう、もう本当にね、見事な飛躍を遂げたんで、
うんうん、
魔法戦士もやれることはとっても多いんですけれど、やりだすと面白い職ですね。まあ、あと、まあ、何せ、バイキルト使えるので、味方の攻撃力を上げやすいですし、あと、まあ、これもね、180スキルとかになってくるんですけれど、クロックチャージっていう、チャージタイム自体を短くしてくれる技がありまして、これ、自分の範囲にも効くので、まあ、チャージタイムが短くなるイコール、まあ、強力の技が早い、こう、チャージで回ってくるっていうことなので、うんうん、これもやはりパーティーの火力の底上げにはなってきますね。
なるほど。
あとはもうあれですね、魔法戦士のロマンマダンテですね。
おお、ほうほうほうほう。
はい。あの、自分の MP をゼロにして、
ゼロ。
はい。強力な一発を放つという。まあ、でも、これは、あの、9999が出せるロマンがあるので。
まさに、うん、ね、防衛軍に来て、
そうですね。
当然、大ダメージを叩き出すには、フォースブレイクが必要なんですが、
うん、
そこまでに、フォースをみんなに振りまいて、
うん、
フォースブレイクを大ボスに入れて、まあ、他の連中もですね、うん、さっきのガジェットゼロ式とか、ね、あの、レボルスライサーを入れたとか、うん、とにかくダメージをバンバン稼げる何かをして、うん、マダンテと。
はい。
なるほどね。
まあ、そんな感じ。マダンテでね、そう、とどめを刺したらね、なかなかテンション上がりますよ。
ああ。それはロマンですね。
ロマンです。はい。
まあ、今、やっぱり、特に、成長が難しいだろうなと思うのを、やっぱり上げてもらったと思いますわ。
うん。
あ、なので、まあ、この中でね、まず楽しそうだなと思うのは、例えば、さっきの感じだと、どう考えても踊り子ですよね。
そうですね。
そっから始めてみて、やっぱり、それなりの、やっぱり特色があるんで、
うんうんうん、そうですね、その順番としてはおそらく踊り子魔物使いっていうところをやっていくと、うんうん、周り の、まあ、そのサポートメンバーだったら、まあ、ちょっと分かんないですけれど、まあ、例えばね、チームの方とかフレンドさんとかと組んでいくと、うんうん、自分が火力になっているとそれをサポートしてくれる中衛職をされている人の動きも見えてくると思うんですよ。で、そうすると攻撃をやっている自分がレベルが上げが終わったら、あ、じゃあ今度ちょっと中衛職に手を出してみようかな、あ、こういう動きをしてたんだっていうのが分かってくると、さらにまた自分がアタッカーになった時に、あ、こういう時にもらったら嬉しいんだとか、そういうのになってくるとよりこう動きが深まってくると思います。
なるほど。いや、すごい興味が全部の職業に湧くような感じですごい良かったですわ。
せっかくいつもその奥さんとやってらっしゃるんで、
はい、
奥さんにもこのうち一色つかませて、
うん、
俺これするけどあんたこれやってみなよみたいな、うん、で私にちょっと俺にプレゼンしてよぐらいの気持ちでやってみたら、うん、
なるほど、
ね、交代交代とかでやってみたらね、そうそうそう、うん、いいかもしれないですね。
そうですね。
俺、スーパースターで経験値あんたにくれるからさ、みたいなことを言ってる。
ドワラジ
ー。そしたら、これね、前回の、時に、職人の話をちょっとして、
うんうんうん、
で、僕、あれから職人始めたんですよ。
はい、はい。
そしたらですね、もうニモパンでですね。これ、実際こう、皆さん職人やってると思うんですけど、
はい。
もう、必要な数、作るときだけ必要な数買うような感じにしてるんですか？
ニジパパさんの職業は何されてますっけ？
今は、何でしたっけあれ。料理人ですね。
はい。調理職人ですね。
はい、はい。
はい、ということは、荷物が埋まるのは、まあ、要は道具枠ってことですね。
そうですね。はい。うん、
まだレベルを上げてる途中だと思うんですけど。
まだ全然途中ですね。はい。
はい、これがですね、ちょっとね、目的によって、ちょっとずつ意味合いが変わってくるんですね。
はい。
はい。まず職人レベルを上げるっていうのが一番の目的になってくると、これは、おそらく、その日その日に割り当てられる、ね、日課があるじゃないですか。
はい、はい。
あれが経験値は割と稼げます。
うん、
うん。で、その後、作り続けていっても、経験値自体は割と微々たるもんなんですよ。
はい、はい。
なので、必ず毎日その日課をこなす。あと、ですね、まあ、日課をこなすのがゲーム内でしんどい場合は、お出かけ便利ツールを使うっていうのもこれは手です。
はいはいはい。
レベル上げはこれがなかなかおすすめです。
うん。
で、そうではなくって、金策をしたいために職人をしようというふうになってくると、
はい、
これがニモパンに直結してくるんですね。
ほうほう。
うん。やはり作ってそれを出品してお金に変えたいっていうのが出てくるじゃないですか、うんうんうん、しかしながら出品枠っていうのは8枠なんですね、最大で、
うんうんうん、
で8枠出品しているとそれが売れない限り次が出品できないので、
あ、なるほど、
これが、はい、あのニモパンの原因になってくるわけです。あとは素材ですね。多分あのいろんなものを作ろうとすると全ての素材をこう揃える必要が出てくるんですが、
はい
はい、ま、あのこれを集中して売りたいんだからこの必要な素材だけを揃えるとかしてくると倉庫の圧迫は少し柔らかくなってきます。であともう一つ、これあの名声を上げる、自分の評価を上げる、あの称号を目指すために、ある程度ねこう出品をしていくとポイントが溜まっていくんですが、これはちょっとあの明言はされてないんですけど1日に上がる上限っていうのがあるみたいで、あの作って売ればどんどん称号が取れるだけ稼げるかって言ったらそうじゃないんですね。なのであのそれを統合して考えるとまず日課はしましょう、はい、で日課をして、うん、でとりあえず1日8つまで出品できる、それが1日で履けるぐらいの生産に抑えておく、まあ、これがあの生産調整ですね、
うんうん、
これをしていくことによってある程度のニモパンは防げます。でその結果としてそのある程度の売上金がこう戻ってくるぐらいに考えておくとあの精神衛生上いいと思います。
ああなるほどね、
はい、
はい
うん
はい、これちょっと難しいところですね。
あなかなかですよこれはどこにこう重きを置くかで変わるんで、
はい、変わってきますね、うんまあ、もしその、ね、サブキャラクターとかがいるようであれば、
うんうん、
販売はそちらに任せるとかですね、
あ
そういう振り分けもできるんですが、はいはい、ただそちらはそちらでまた職業で、職人やってると、
うん、
あのさらに荷物が増えるっていう悪循環になっちゃうんで、
なるほどね、
難しいとこですね、
まあ、ここはじゃあまだ皆さん悩んでるは悩んでるんです
ね。でもまあ俺に至ってはねやってないです。
ああ、そうだね。言ってましたね。うん、まあ、とりあえず、しばらくは僕も、ギルドの日課をこなしていくことにはなると思うんで、
そうですね。
まあ、日課の分の材料だけをその都度集めるようにすれば、そこまで圧迫はしないかなっていう。
そうですね。
ね。
はい。
わかりました。
はい。
そしたら、はいまあ、ここはそんなにあの重い質問ではないんですけど、
はい、
あのチームチャットでよく、はいはい、何々行きませんかみたいなのが流れてくるじゃないですか。
ああはいはいはいはい、
すごいこう、まあ、自分は今行けない時とかあるじゃないですか、
うん、ああなるほど、
こうちゃんと答えた方がいいのかもうスルーでいいのか、
なかなか
でもなんか
答えないと虹パパさん律儀ですよねあの答えから言うと、俺が言うのもなんですけど、どっちでもいいと思います。
ですよね。どっちでもいいんですけどね。
まず前提としてなんですけど、
うんうん
ね、あまあまあの、所属しているチームの方針っていうのが
だですね。
まあ、そこにまず従っていくっていうのがまあ大事だと思うんですよね。だからまあ、そのチームによっては、まあ、必ず挨拶だけはしてくださいとか、あのそれすらしなくていいですよとかいうチームもあると思うんで、
うん
うんうんまあ、そこはチームのルールに従ってもらった上でになるんですけど、基本的には僕は答えてあげた方が、いいかなとは思ってます、うん、というのが、雑談とかに受け答えをするのと何か募集をするのに受け答えをするのっていうのは若干違ってくると思うんですよね。
そうですね、
うんうんうん、雑談は、まあ、無理して入る必要はないかとは思いますし、まあ、興味があったら入ってあげたら話が盛り上がるっていうことだと思うんですけど、
うんうん、
募集に関して言ったら、まあ、例えばじゃあ試練の門に行く人いませんかとか、コインボス行きたいんですけど手伝ってもらえませんかとか、まあ、そういうようなあの呼びかけがあったときは、あの行けないっていうのもしっかり言ってあげた方がいいと思うんですよ。
これこれ、うんうん、今試練中なんで行けませんとかね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、別にあの断ること自体は悪いことでは決してないんで、あの是が非でも集めたいときは多分名指しで行きませんかって言われます。チームチャットの中でも宛先選べますし、
うんうんうん、
もしフレンドになれたらフレンドチャットで直接言われるケースもあるかもしれないですし、うんうん、だからまあおそらくチームチャットで全体に対して呼びかけているっていうことは、 まあ、不特定多数で、まあ、先着順とかそういうので答えを求めてると思うので、
うんうん、
もし自分が募集する立場になった時にちょっと無関心だとどうしたらいいか次の一手に行けないじゃないですか。
そうですね、
もうダメならダメで断ってもらったら、あ、分かりました、じゃあ次誘いますっていうふうに言えるんで、その辺はまああの普通のね一般生活とかの対応と同じでいいんじゃないのかなとは思います。
ですね、
うん、まあまあその辺は、うん、柔軟に、
うん、柔軟に
そうですよ。
まあ特にね、あの何か行きませんかというわりかし人気あるときにね、あの先着順っていう場合があるので、その時はもう速攻で言った方がいいですよね。
ですね、
うん、はい、そのとこかな。
はい、はい、あとこれ伸びバトンちゃんって何なんです
か。すげえし質問きたなおい。
なるほど、僕昨日だったかな、多分写真あげたと思うんですけど。
そうなんですよね。
あのバトンちゃんって自宅にたまに来るじゃないですか。
うんうん、
来
ますね。うんうんうん、
ね、あのバトンちゃんが自分に依頼をした後にルーラーで帰っていくじゃないですか。
うんうん、はいはいはい。
あの瞬間をうまくカメラに収めると、
うん、
バトンちゃんがルーラーをした瞬間ビョーンって伸びてるところをカメラに収めることができるんですけど、
はいはい
はい、これね恐ろしく難易度が高いんですよ。うん、
ああ、そうですね。僕も何回かやってはみたんですけど。
なかなか成功してるんじゃないですか。
いや、なんかみんなやってるなと思ってやってみたんですけど。
これのやっぱプロフェッサーといえば、
はい。
あの、P メイスケドンさんですよね。
なんで来てたんですか。
ですね。
多くは語りませんので、はい、彼に聞いてください。はい。以上。
わかりました。
わかったんだよ本当に。
とりあえず取ることにします。
とりあえず取るんですね。
はい、
まあ、それ以上に、バトンちゃんのね、あの質問なんとかせよって言ってるんですよね。うん、
ああ
前青空からパクったろってのがありましたよねこの間ね。
あれね。
全く、はい
はい
はい、そうしたら、これも、ドアラジで何回か言ってると思うんですけど、レベル上げ、
はい、はいはいはい。
なんですけど、今一応、主にやってるのが、衆の討伐と、うんうん、試練と、
はい。
あとは、まあ、ストーリー、サブクエクリアしたら、ストーリー報酬。
はいはい。
で、なんか、僕全然、飛ばしてたんですけど、
うんうん、
了解調査っていうのがあるんです
ね。うん、はいはい、ありますね、はい。
でそれもそこそこ美味しいっていうことで、
うん、これあのそこそこのレベルじゃないですね、かなり美味しいです
となると、まあ、今僕バージョン4入ってるとなると、
はい、
レベル上げを考えるならやった方がいいって感じですかね。
ですね、まずレベル上げの前の段階なんですけど、
はいはい
はい、この了解調査っていうのは一応クエストの扱いになっててですね、
うん、
初回報酬でスキルブックがもらえるんですよ。
そうね。
ああ、はいはい。
なので、1回はとりあえずやっといた方がいいです。
各了解、全部。
はい。マスタースキルポイントがね、それで増えますんで、これは1回はクリアをお勧めします。
あ、まずじゃあそこをやってみます。
そうですね。もうおすすめというか必須レベルでいいと思います。はい、
やってなかった。
これもったいないですね、
はいはい、
でその後に、
うん、
了解調査をすることで経験値をもらえるんですね、
はい、
でこの経験値が慣れてくるとだいたい30分ぐらいで一つの了解クリアできるようになるんですよ、
うんうんうん、
でそうするとですね、まあ、大方50万ポイントぐらいの経験値が手に入るんですね、
うんうん、
まあ、元気玉が乗らないので試練の門ほど稼げないんですけれど、
うん、
ただいつでもやめれて自分のペースでできるんで、
うん
うん、でしかもほらニリパパさんの場合だったら奥さんと一緒にもできるわけですよ。
ああ、そうですね、
うん、2人で、まあ、例えば、まあ、2人ともが魔物使いをして獲物呼びをして、うん、で戦闘短く終わらせてもいいですし、
うんうんうん、
でこれ経験値の受け取り方なんですけれど、
はい、
若干特殊でして、倒した時の経験値、職業で経験値もらう必要はないんですね。
うんうんうん、
報告するときに、レベルを上げたい、経験値をもらいたい職に転職した上で話しかけたら、その職に対して経験値が入ってくるので、
うんうん、
討伐自体はもう自分がやりやすい、上げやすい職で、 サクッとこなしていって、うん、で、なかなか上がらない職
に。なんだったらやっぱり、量を倒さなきゃなんないので。
そう。
魔物使いですよね。
はい。魔物使いで、獲物呼びをして、早く戦闘をそう終わらしておいて、で、莫大な経験値をもらうときには、なかなか上げにくいなとか、ちょっと自分武器持ってないなとかいう職業で受け取れば、試練の門と違って、これって、週に回数の制限がないんですよ。
あ、そうなんですね。
やる気があれば何週でも自分でできるんで。
あ、はあ。
はい、そういう意味で、割と大きい経験値を稼ぎやすいコンテンツではあります。うんうんう
んうん、ああ、そうなんですね。
はい。
全然知らんかったな。
まあ、そこまでやり込む必要もあえてはないんですけど、うんうんうん、ただ、1周目は必ずやっといた方がいいですね。
あ、そうですね。まず1周目を今日、今日からやることにします。
ですね。
はい。そうしたら、もう一個、釣りなんですけど、
はいはいはい、はい。
ちょっとまだ釣りもあんまりやってなくてですね。
うん。
まあ、レベル、まだ15、6とか。
でも15はいってますね。そこが大事なんですよ。
やったと思うんですけど。
はいはい。
大きいやつがなかなか釣れないんですよね。はい、
ですね。
うん、
これ、ズバリ言うとですね、攻略法はあります。
あるんですね。
あるんです、ちょっと言っていいかどうかっていうところはあるんですけれど、覚悟があれば言います。
覚悟、どの程度の覚悟をすればいいのか。
まあコツがあるんですけれど、はいはい、まあまあちょっともったいぶってまでなんで言っときますが、まず、レベル15以上にはなってないといけないんで、はい、で、まあ、そこはクリアされてますね。
はい、
はい、使うのは、氷の釣り竿の貝の方です。
ああ、氷の釣り竿、
はい、氷の釣り竿、はい、使ったことってあります？
ね、闇ばっかり、
ね。はい。そうなんですよ。闇に行きがちなんですけど、氷の釣り竿をお勧めします。そして、ルアーは、天使のルアーを、
はい。使
っていただければいいと思います。
はいはいは
い、それで。
俺も合ってた。よかった。
はい。これでですね、最初は、とにかく竿を引き続けるんですよ。
う、は、ん、
い、何があろうが。
はい。
で、耐久度が一桁になったら、
うん。
会心の率が、格段に上がるんですね。
ああ、はいはい、はい、
そこで初めて特技を使います。
うんうん、
で、氷の釣り竿の特技っていうのは魚を凍らせて動けなくできるんですね。
はい
はい。どういうことかというと、ルアーの耐久度が一桁になって回心率が上がった状態で魚を凍らせてるんで、うんうん、魚動けないまま一方的にこっちが4ターンぐらい引き続けれるんですよ。
はいはいはい。
で、回心率が上がってるんで、氷っていうのは特技を使うと、凍らせる代わりに、重くなって引きにくいっていうデメリットがあるんですが、うん、
あ、なるほど。
回心を出すことによって、そこが無効になるぐらいいっぱい引けるんですよ。
おお、ほうほうほう。
で、その回心を連発を狙って引き上げる。で、うん、万が一、最後まで引き上げきれなかったとしても、
うん、
天使のルアーが、あると、
うんうん、
一旦ゼロになっても復活できるんですね。
はいはい。
そこを利用して、最後に敵が、魚がですね、氷が溶けてしまって、で、若干でもこうヒットポイントが残っている、ルアーの耐久度が残っていたら、そこで全力で引いてやると、うん、それで大概引き上げれます。で、万が一、若干残って、魚がジタバタしてゼロになっても、天使のルアーでもう一回復活できるんで、
うんうん、
そこで緩めるとかをして、耐久度を復活させながらまた引き切ってあげれば、
うんうん、
大概の魚はそれで釣れます。
ああ、なるほど、
はい。ただ、例外もあるので、ちょっとジンベエザメとかにはなかなかこれ使いにくいです。う
ん、はいはい。
でもまあね、
何回か。大概の魚これでいけますよ。
でかいっていうか、中規模程度の魚を、これで引き上げられてくるんだと、うんうん、もうね、勘が働きます、自分。
はい。
こいつきついなとかね。まあ、もしくは、あ、こいつだなっていう、なんか予測が立てられるとか、
うんうん
う
ん
う
ん、
いうことができるので、今の氷と天使をコンビネーションで使ったやり方でやってみるといいのが一つと、
うんうん、
早速、ツールでやってみます。
うん、うん、そうですね。
あ、 もう基本釣りはツールでやってます、ね。
ああ、いいです。
ああ、それはそれで、はい。ツールの。よりいいと思いますよ。
ツールの、攻略法は全く同じことが使えるので。
うん、うん、うん、
うん。ぜひ、早速実践してみていただくと。
そうですね。まあ、それはもう、これは良かったです。実践してみます。は
い
は
い、ですね。釣りは何がいいっていうと、報酬が今とてもいいんですよ。
うん、うん、うん。
黄金の花びらとかたくさん配られるぐらいもらえるんで、
うんうんうん、
はい、多少釣り竿とかルアーで出費しても十分ペイできるぐらい稼げます。
お
で、まあ、あとね、仕草がもらえたり、まあ、うんうんうん、使うか使わないかともかくとして割と形が特殊な武器とか盾とかもらえたりもするんで、
うんうんうんうん、
ちょっとその辺がモチベーションにつながればいいかなと思います。
いやいいですねテンション上がりますね、これは。はい。はい、そしたら、一応、質問は、
うん、
僕考えてきたのはこれぐらいなんですけど、
う
ん、
あ、 ありがとうございます。
一応ね、はい、前回のこの回から僕、学んだことで、サブクエした方がいいよっていう話を、はい、前回しまして、
そうですね。
うん、で、僕、あれから一応、スタンプカードを全部埋めてみたんですよ。
おお。
いやー、やっぱりサブクエするべきですね。改めて、いや、物語の厚みが違うなと思いますよ。
うんうんうん、
うん、それだけでも感謝ですね、この回。
ぜひその嬉しみとかっていうのが、まあ、例えば奥さんから虹パパさんに来て、はい、
うん、
ここからぜひお子さんの方に、
ああ、そうですね。
引き継いでいただければと思いますよ。うん、これ面白かったよ、はい、お父ちゃん好きなんやね、これ。っていうような話をぜひ、うん、家族の話題の真ん中にとは言わないけど、ちょこっと、ね、付け合わせ程度に入れていただくとね、また面白いな、ね。
はい。
うん、
ですね、うん。そして、あと、これはですね、ちょっと僕、こうならないかなと思うことがあって、
うん、
はいはい、でこれを、まあ、初期組のお二人に聞きたいんですけど、こういう要望って今まで出てるのかなっていうのを聞きたいんですけど、
はい、
今モンスターって一匹しか連れていけないじゃないですか。
うん、
そうですね。うん。
うん、でも、こう、道具使いと魔物使いって別々に雇えたりするんで、こうやって今までにこう要望でこうモンスター一匹以上連れて歩きたいとか言わなかったんですかね。
要はドラクエ5がしたでしょ。
うん、そうそうそうそうそう。
いや、あったんじゃないですかね。
やっぱり愛着あるじゃないですか。
うん、
育ててた。
うん、ね。これは、うん、やっぱり当初からあります。なんだ、できひんのかいっていう話もいっぱい出てますが。
うん、
ああ、あるんですね。
あるんですけど、
うん、
これができるようになると、まずサポート仲間を雇わないっていう理由になってくるんです。
う
ん、
ああ、そうですね。うんうんうん。
いや、モンスターが万能とは言いませんよ。
うんうん、
ただ、ある種、ものによっては、サポート仲間よりも万能だったりする場合もあるわけですよ。
うん、
そうですね。まあ、何よりその、モンスターの場合って、スキルの調整ができるじゃないですか。
そうそう、この職位使わないとか。う
ん
う
んうん、ええー。まあ、ちょっとそこら辺が、まあ、便利になりすぎるとっていうところにもなってしまいますし、まあ、一応ね、まあ、あくまで MMO なので、まあ、できれば、まあ、パーティーも、組んでもらいたいなっていうところもあると思うので、まあ、あまりに便利にさせすぎてしまうっていうところは、まあ、もしかしたら抑止してるのかもしれないですね。
あ、なるほどですね。
まあ、バトルロードとかモンスターバトルロードとか、うん、もしくは一度ニジパパさんともご一緒しましたけど、博士のやつ、
うん、はいはいはいはい、
人間4人とモンスター4匹とっていうやつありましたよね、うんう
んうん、はいはい、
あれなんかがまさにある種お答えなのかもしれないですね。
うん、
ああ、なるほど。
今のところこの辺が限界よっていう感じ。
うん。はいはいはいはい。
はい、
ね、うんうん、
もうそれこそ、いや、もう衰退してきてソロになってきたってなったら可能性ないかもとは言う。
あと、もう一つなんですけど、今ってこう、占い師が、雇えないじゃないですか。
はい、そうですね。
で、一応これってやっぱりタロットの関係っていう話は聞いたんですけど、
うんうんうん
うん。これもなんかどうにかなったりしないのかなっていう。
うん、
まあ、別にあの持ってるタロットをランダムで使ってくれるだけでもいいような気はするんですけど、やっぱり難しいんですかね、これ入れるっていうと。
まあ、多分その預ける段階でデッキの把握をさせなきゃいけないっていうのが情報的に大きくなっちゃうのかなっていうのがまあ心配なのと、あと
AI の問題じゃないですよきっと。
データ的なもんじゃないですかね。あとはその出てきたタロットが多分把握できないと思うんですよね、借りるときにも。この占い師はどんなデッキを持っているのかっていうのが、
だって
今、まあ、そもそもね、
装備とか耐性とかが見れるじゃないですか。ということは、同じように占い師が登録できるとするならば、この人がどのデッキを装備しているのかっていうのが見れる状況になると思うんですよね。そうなると、正直、莫大すぎる情報量で。
でしかもその上で結局ね、手元に配られるカードが4枚でそこからの行動っていうのを選んでいくと、おそらく期待したような動きにならないんじゃないのかなっていう気がしてきますし、なんなればその装備している武器のスキルしか使わないみたいな感じになってくると、そうなってくるともう占い師である必要性が消えてしまうんですよね。
いや、これがね、あの思ったのが、達人クエストでこう占い師4人があ
るじゃないですか。先月ありましたね、それ。
はい、そうしたら、その、まあ、僕なんか、まあ、チームに所属させてもらってるんで、まあ、言えば誰かしら集まると思うんですけど、例えばソロで本当にやってる人だと結構厳しいような気がするんですよね。
そうですよね。
実際そうなんですけど、ぶっちゃけ俺論でいくと、そういう人はこのクエストを選ぶなようになるん
です。やっぱりそうなるんですかね。
一応他の選択肢もありましたから。
これ一択って言われるとあれだけど、他もあるんだからそっちやりゃいいじゃんっていう風な多分選択肢なんで、これはこれでありですと俺思ってます。このためにだったらちょっと手伸ばして仲間誘ってみようかなってなってほしいねっていう。
そういうね。きっかけ作りのためにもっていう。
そうですね。
そこが大事。この間のソロプレイ論の話したでしょ。まさにそういうとこで、絶対にそうしたくないソロプレイヤーさんはいます。いますけど、そこをどうにかしてパーティープレイに持ってきたい運営さんっていう思惑があれば、ね、これはおのずと分かる話だ。ただ、
まあ、
多分、ニジパパさんの言う占い師をやっといたいっていう理由は分からないでもないです。
ですね。まあ、手段がね、全くないわけではないんですよ。まあ、チームの人に声をかける、フレンドさんに声をかける、まあ、これが多分一番手っ取り早いと言いましょうか、だと思うんですけれど、一応、緑玉を使うっていう手もありますし、あと、まあ、サバ1のね、ダーマ神殿とかに行ったら、それこそ達人クエスト募集してますよとかいうような白チャットも上がったりしますんで、
そうなんですね。
そういったところを、まあ、ちょっと勇気はいるとは思うんですが、やっぱりその、一歩踏み出すっていうところは何事にしても大事だと思うので、まあ、自分の知らない世界に飛び込んでみて、それで、いや、やっぱり合わないなって思ったら、まあそのね、じゃあ別のクエストを選びましょうかもありかもしれないですし、それを乗り越えることによって、あ、意外と楽しいんじゃないってなってくると、世界がまた広がってくると思うんですよね。まあまあ、それのきっかけ作りって思ってもらったら、まあお互い幸せなのかなというところでしょうかね。
なるほど。
どうでしょうか。
いや、よくわかりました。いや、もう今回ももうすっきりしましたね。すべての疑問に答えていただいて。
はい。
はい。はい。
また、ちょっと、にじばばさんには質問を貯めといていただければと思うん
で。そうですね。また、これからストックしていきたいと思います。
次はね、ぜひ、娘さんから、はい、パパ、これ、どうしたらいいのって言われたときに、ってなってしまった。
いや、実はね、今回娘にも聞いたんですよ。そしたらこう、なんでこの職業はこれしか装備できないのみたいな、こう、いや、仕様ですみたいな、
なるほど。
質問だったんで。 いや、もうこれはこういうもんやからな、みたいな。
なるほど、なるほど。まあで
も。もうちょっとやっていたらね、プレイの疑問も出てくるんでしょうけど。
まあそこででも気を利いたちょっと受け答えができるようにもなっていきたいですね。
ですね。
はい。というわけで、ね、まだまだこの恒例コーナーは続けていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
とわだち。
エンディングでございます。
はい。
はい。今日もロングランでしたね。
はい。
いやー、お世話になりました。
ありがとうございます。
はい。まあ、ドアラジからのお知らせですが、まずは青といえばスライムでございます。募集コーナーで展開しております。今月、7月までのテーマ、こちらになっております。あなたの仲間モンスターのネーミングセンスの光る一匹を教えてくださいってことで、募集しております。今日、サポート仲間、サブパーソナリティに出てる、パンタさん、ニチパパさん、お二人にはですね、すでに投稿いただいております。
はい。
のせ、今日発表なしです。
はい。
はい。ですが、あと、続々集まってきております。あと一週間ほどで、締め切りになりますので、ぜひ、お急ぎいただければと思います。モンスターリストですね、広場ないし、スマホからでも、スクショ撮ってですね、一緒に添えていただくと、私らも、ネタつかみ面白いと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。これから、ご案内するメールアドレス、ないしは、私のツイッターダイレクトメッセージへの投稿でお待ちしております。タイムラインの方にね、流される方いらっしゃるんですけど、ネタバレになりますので、ぜひ DM でよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお送りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになれば、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供にぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレリオは毎週日曜配信です。
はい、繰り返しになりますが、ブログページ、アドレス変わっております。ドアレディオ .com www.ドアレディオ .com に変更になりました。ブックマークされている方、ぜひ変更いただければと思います。ポッドキャスト配信でお聞きになっている方は、ポッドキャストフィードも変わっておりますので、そのままお聞きになれると思いますので、よろしくお願いいたします。それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
パンタと
ニジパパラジオニジパパでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。